神様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第24章を開いてください。今日は代表して、大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。で、大鶴兄弟、ルカ24章の最初に13、14節を読んでください。
ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマウという村に行く途中であった。そして、二人でこの一切の出来事について話し合っていた。
はい、ルカの福音書公開説教90回目、今日は24章の13節からです。前回も語りましたが、この24章全体は墓から復活されたイエス様のことが記されていますが、この24章は3つに分かれます。1節から12節が復活の朝の出来事、空になったお墓、これは前回語りました。13節から32節がお昼の出来事、エマオでの権限とははっきりと現れること。で、33から53節が夜の出来事、エルサレムでの権限です。今日は13節から32節のエマオでの権限からお話をします。ここはほとんどルカだけに記されている記事で、マルコでは16章の12、13節のわずか2節のみに記されています。マタイ、ヨハネにはこの内容の記述はありません。はじめに釈義、御言葉の説明を行います。13節、ちょうどこの日、イエス様が墓からよみがえられた日、二人の弟子が、弟子の一人は18節にクレオパという名前が記されていますが、もう一人の名前は記されていません。エルサレムから11キロメートル、下の米印には60スタディオン、1スタディオンが185メートルとあります。それをかけると 11.1 キロメートルになります。離れたエマオという村、今日この村は存在しませんので、場所の特定はできません。に行く途中でした。14節、そして2人でこの一切の出来事、イエス様の復活に伴う出来事、空になったお墓や見つかりについて話し合っていました。はい、では驚きであり15、16読んでください。
話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。
はい、二人が話しながら、歩きながら話し合っているところに、復活されたイエス様ご自身が近づいてこられ、彼らと一緒に歩かれました。16節、しかしながらこの二人の弟子の目は遮られて、ね、一緒に歩いているお方がイエス様であることが分かりませんでした。はい、17、18読んでください。
イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えて言った。エルサレムにいながら、近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。
はい、イエス様が会話の主題、何について話しているのですかと尋ねられると、二人は、暗い顔つきで、現代訳では悲しい顔をしてそこに立ち止まり、二人のうちのクレオパという名前の弟子がこう言いました。エルサレムにいながら、近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。 イエス様の復活はエルサレム中で大きなニュースになっていたので、それを知らないことに驚いたのでしょう、ね。はい、19から24まで読んでください。
イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。
はい、この部分は前回学んだことの繰り返しです。この19から24節を別訳の現代訳でお読みいたします。イエスがそれはどんなことですかと聞かれると、二人はこう言った。ナザレのイエス様のことですよ。この方は神様とすべての人の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を死刑にするために引き渡し十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを救ってくださるに違いないと望みをかけていたのです。それにそのことがあってから今日は3日目なのですが、私たちの仲間の女たちが私たちを驚かせるようなことを言うのです。その女たちが今朝早く墓に行ってみると、そのイエス様の身体が見当たりません。そして帰ってきてからこう言います。墓で御使いが現れてイエス様は生きておられると告げたというのです。それで仲間の者が何人か墓に行ってみたのですが、確かに女たちの言ったようにイエス様は見当たらなかったと申しますと別訳でこう書いてあります。はい、25から27読んでください。
するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じなさい。心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。
はい、これは別訳でですね、リビングバイブル訳ではこう書いて読んでいます。書いてあります。ああどうしてそんなに物分かりが悪いのですか。預言者たちが旧約聖書に書いていることを信じられないのですか。キリストは栄光の時を迎える前に必ずこのような苦しみを受けるはずだと預言者たちははっきり予告したではありませんか。それからイエスは創世記から始めて旧約聖書全体にわたって次から次へと預言者の言葉を引用しては救い主についての教えを解き明かしましたとこうなっています。二人のうちの一人はクレオパですが、この人物について詳しいことは分かっていません。ヨハネ19章25節にクロパという名前の人が出てきますが、同一人物かどうかは分かりません。ただこのエマオの途上の話はルカの福音書だけに詳しく記されていますので、ルカはこのクレオパからこの時のことを詳しく聞いたか、あるいはもう一人のですね 弟子はルカ自身ではないかとも言われています。エルサレムからエマオまでは11キロメートルですから、歩いて3時間ぐらい。この間イエス様は旧約聖書の中でご自分について書かれている事柄を解き明かされました。旧約聖書にイエスという名前は一度も出てきませんが、旧約聖書全体、創世記からマラキ書まで全ての書物はイエス様について書かれており、特にイザヤ書は旧約の福音書と言われる書物です。本当に私たちもこのイエス様のですね、解き明かしを聞きたかったと思います。二人は心が内に燃えたと言っています。はい、28から32まで読んでください。
彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうな様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたからと言って、無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。
はい、まあ、この部分リビングバイブルでお読みいたします。28節、走行するうちそろそろエマオに近づきましたが、イエスはまだ旅を続ける様子です。二人は時期に暗くなるから、今晩はここで一緒に泊まってくださいと熱心に頼みました。それでイエスも一緒に家に入りました。一同が食卓に着くと、イエスはパンを取り、神に祝福を祈り求め、ちぎって二人に渡しました。その瞬間、二人の目が開かれ、その人がイエス様だと分かりました。と同時に、イエスの姿はかき消すように見えなくなりました。二人はあっけに取られながらも、そういえばあの方が歩きながら語りかけてくださった時も、聖書の言葉を説明してくださった時も、不思議なほど心が燃えたなと言い合いました。と別訳ではこうなっています。これがいわゆるエマオの途上と言われるところですが、今日はここから3つのポイントでお話をいたします。第1のポイント、それは関係です。東土兄弟15節をもう一度読んでください。
話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。
はい、イエス様ご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。兄弟姉妹、イエス様は今この瞬間あなたと一緒におられます。アメンですか？皆さんはいつもイエス様を意識していますか？また皆さんの人生を共に歩んでくださるお方です。では一箇所聖書を開きます。ここに何か挟んで、ヨハネの福音書第14章を開いてください。ロードル兄弟16節17節を読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
はい、イエス様はご自分が間もなくこの地上を去って父なる神様の身元へ行かれることを知って、 愛する弟子たちにこの遺言を残されました。16-17リビングバイブル訳でお読みいたします。父にもう一人の助け主を送っていただくようお願いしましょう。その助け主は絶対にあなた方を離れません。その方とは聖霊、すなわちすべての真理へと導いてくださる御霊のことです。世間の人はこの方を受け入れることはできません。この方を求めもしなければ認めようともしないからです。しかしあなた方はこの方を知っています。あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。少し後の同じヨハネ15章の26節、おずる兄弟読んでください。
私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。
御霊、聖霊はイエス様についてどのようなお方か証しするとあります。私たちがまだ未信者、イエス様を知らない時も聖霊様は私たちと共にいてくださいました。そしてここに記されているように、聖霊は私たちの心にイエス様がメシア、キリストですよ、イエス様が救い主ですよと語り続けておられましたが、私たちはあまりにもこの世の生活のことに心を奪われ、また自分の考えに支配され、聖霊様のかすかな御声に耳を傾けませんでした。しかし人生に問題が起こり、行き詰まり、どうしたらよいのだろう、問題の解決や生きる意味を探す中で、ようやく聖霊様の御声に耳を傾けるようになります。まあ、来年この教会に来てくださる藤井恵子先生、1936年広島生まれ、現在80歳になられます。高校を卒業し、医学の道を求め広島大学医学部に入学、それと並行して京都の仏教大学の通信教育で仏教も学んだ。机の上の勉強だけでは何もわからないと思い、医学を卒業後2年半経って、すべてのものを捨てて二層道場を訪ね、髪をそり落として二層となり仏門に入った。若い修行僧たちと文字通り寝る間も惜しみ、素食に徹し、勉学修行に励んだ。やがて懸行という仕上げの行を終え、正式な僧侶の資格が与えられ、若い修行僧たちを教える立場となります。しかし教える立場となって数ヶ月経った頃、言いようもない不安と虚しさに襲われ、改めて自分の心を見つめ直し愕然とした。まあ、この時の心境は本の中に詳しく記されています。自分があれほど求めた仏教には救いはないと知り、彼女は普通の生活に戻りますが、心の中で真理を求める思いは強く、結婚10年目、新しく造成された団地に家を建てると、自分の家の隣にキリスト教の教会が建てられ、剣道式に招かれて出席をします。その後バイブルクラスに日曜日の礼拝に出席するようになりますが、夫婦の危機が訪れ、本気で離婚を考えるようになり、ちょうどその時教会で剣道3周年記念伝道会が開かれ、講師の先生により、神様が全く平安を与えてくださる証を聞いて、私もあの先生のように神様からの平安をいただきたい、イエス様を信じてそれが得られるなら私もイエス様を信じたいという思いが強く湧いてきて、その晩招きに応えて手を挙げ、ね、イエス様を信じます。すると夫との関係に神様が介入してくださり、夫への気持ちが全く変わってしまいました。こうしてキリストを個人的に救い主と信じた彼女は洗礼へと導かれます。 まあ、いろんな体験をしておられる先生で、まあ、たくさんの本がありますし、今下で販売しておりますので、どうぞ皆さん読んでですね、ください。来年来られますの です、ね、事前に知っておけばより恵みを受けられると思います。私たちが聖霊様の御声に心を開き、聖書の御言葉を聞くとき、イエス・キリストの十字架の死は私の罪の身代わりだと知って、イエス様を救い主と信じ受け入れます。キリストの十字架の血は私の罪をすべて取り除いてくださった。そして清くなったあなたの心の中に神様は聖霊を与えられます。その瞬間から聖霊はあなたの内に住まわれます。未信者の時は聖霊はあなたの外におられました。あなたと共におられましたけど、あなたの外におられました。しかしキリストを受け入れた瞬間からですね、聖霊はあなたの内におられます。ですからイエス・キリストを信じている兄弟姉妹たち、あなたのうちに今聖霊がおられます。あなたは聖霊を宿している、ね、神の宮神殿なのです。このあなたのうちにおられるイエス様ですね、聖霊様との関係、これがキリスト信仰です。あなたは聖霊様と親しく交わっていますか？聖霊様の御声を聞いていますか？聖霊様と共に生活をしていますか？一緒に仕事をしていますか？これがキリスト信仰です。聖霊様とイエス様とはアロスと言います。全く同質のお方ですから、イエス様と呼んでも聖霊様と呼んでもね、どちらでも構いませんが、厳密に言えば皆さんのうちにおられるお方は聖霊様です。第2コリント13章の13節、私がいつもですね最後に語る御言葉、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにですね。ここに聖霊の交わりとあります。でこの交わりのことをコイノニアと言います。でこのコイノニアには4つの意味があります。第一番、交際です。聖霊様と一緒に時間を過ごすということです。2番目、一致です。聖霊様と同じ思い、同じ心になること、一致することです。で3番目、同業です。聖霊様と一緒に仕事をすることです。同業です。で4番目が運送です。ですね、運んでくる、持ってくるという意味です。コイノニアにはこの4つの意味があります。兄弟姉妹、皆さんの人生におけるもう全ての必要、また問題の解決、また神の御国のですね、祝福は聖霊様が運んでくださいます。聖霊様っていうのは運搬者なのです。ですから時間をとって聖霊様と交わり、皆さんの必要や問題を申し上げ、問題の解決を求め、神の御国の祝福を受け取ってください。申命記4章の7節にはこのような御言葉があります。私だけお読みいたします。まことに私たちの神主は私たちが呼ばわるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうかとあります。私たちの神様は私たちが叫び求めるときすぐそばにおられる、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民、皆さんのことです。どこにいるだろうか、あるだろうかと、申命記4章7節の御言葉です。聖霊様はイエス・キリスト様を信じ、神の子となった皆さん一人一人を助けるために、父なる神様がイエス・キリスト様の代わりに使わせてくださいました全能の神様なのです。アーメンですか？アーメンですね。はい、じゃあ2番目のポイントに行きます。ルカの福音書24章に戻ってください。2番目のポイント、それは気づきです。はい、じゃあ踊る兄弟16節と31節を読んでください。
しかし2人の目は遮られていて、 イエスだとは分からなかった、
はい、31。
それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった、
はい、最初は分からなかった、後で分かったと書いてあります。エマオの途上、二人の弟子はイエス様が近づいて来られたにもかかわらず、そのお方がイエス様であることが分かりませんでした。それでイエス様の方から質問をされたのです。17節読んでください。
イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。
次の18節から27節までがずっとイエス様と2人の弟子の会話です。エルサレムからエマオまでの先ほど言いました11キロ、およそ3時間。その間イエス様は旧約聖書の中からご自分について書いてあることを解き明かされました。イエス様による直接の、聖書の学びです。学びが終わって2人がイエス様と別れようとするときですね、イエス様を一緒に泊まるように引き止め、食卓に疲れイエス様がパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡されると彼らの目が開かれたと書いてあります。イエス様だと分かりました。かつてイエス様は同じこのルカの9章で男だけで5000人、女子供も入れれば15000、2万人にもなる群衆にパンと魚をですね、配られたことがあります。その時も同じようにパンを取り祝福し、裂いて弟子たちに群衆に配るように弟子たちに渡されました。二人の弟子はですね、そのことを覚えてですね、あ、イエス様だと気づいたのかもしれません。もちろん聖霊様によって目が開かれなければイエス様であることはね、分かりません。去年しまい、キリスト信仰でね、とても大切なことがあります。でそれは、ね、気づきなのです。気づきです。来月28、29日、この教会で、水村先生を招いてのコーチングネットワークが行われますが、コーチングの目的は気づきなのです。クリスチャンコーチングは何かモデルを示してこのようになりましょうというものではありません。またハウツー、こうやればうまくいきますよと方法を教えるものではありません。クリスチャンコーチングは気づきの進学なのです。あ、そうだったんだという気づきなのです。皆さん一人一人が直接イエス様によって教えられる、つまり気づきを目的としています。私たちの持つ知識にはですね、二通りあります。それは感覚的知識と形而的知識です。本を読み体験して得た知識を感覚的知識と言い、日常生活にこの知識は役に立ちます。でもう一つ、霊の世界、神の御国の知識は本を読んでまたですね、得る知識ではなく形而的知識です。一箇所聖書を開きます。詩編の119編を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒にお読みいたします。ではおずる兄弟、詩編の119編の130節を読んでください。
御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのない者たちに、ものに悟りを与えます、
はい、聖書を開いている人一緒にお読み出しましょう、はい、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのない者に悟りを与えます。皆さんは毎日この聖書を読んでいるのでしょう。何回も読んだでしょう。御言葉を知っているでしょう、ね、しかしある時この聖書を読んだ時にパッとこの意味がですね、開くと分かる時があります。それがこの御言葉です。御言葉の戸が開くと光が差し込み、この光は聖霊です。わきまえのないものに、今まで分からなかった人に悟りを与えます。 どんなに頑固で繰り返し言っても聞かない人が、神様の御言葉が開くことによって全く変えられていく。従順な人となる。これが啓示的知識です。気づきなのです。啓示的知識を受けた人はですね、いつもこう言います。私は知らなかったのに今知ったと、こう言うんですね。この御言葉何回もまで読んでて知ってたのにですね、しかし実際は知らなかった。皆さん、バプテスマのヨハネのことがヨハネの福音書1章の33、34節に書いてあります。私だけ読み出します。バプテスマのヨハネはこう言いました。31節、私もこの方イエス様のことを知りませんでした。で、33節も、私もこの方を知りませんでしたと言っています。実はバプテスマのヨハネとイエス様というのは親戚同士です。親戚同士です。ですからバプテスマのヨハネとイエス様も親戚同士です。で、半年違いですから、二人は子供の時からずっと一緒に遊んだんです。お互いをよく知っていました。そのバプテスマのヨハネが、ね、私はこの人を知らなかった、私はこの人を知らなかったと二度も言っています。ではイエス様の何を知らなかったのでしょうか。イエス様がメシア、救い主であることを知らなかった。イエス様の性格やですね、顔立ちやらよく知っていました。何度も泊まりに行ったし、ご飯を食べたし、遊んだしですね、一緒に生活をしました。しかしイエス様を知らなかった。イエス様が救い主メシエであることを知らなかった。このように聖霊によって与えられる知識というのがあります。これを啓示的知識というのです。いわゆる気づきなんです。信仰生活にはこれがとても大切です。皆さんは知識によって信仰がですね、得られたのではありません。気づきによって与えられているのです。これを一般的に目が開かれると言います。聖霊様によって目が開かれるのです。私たち人間は言われたって実行しません。でも気づいたら実行するんです。気づけば実行します。そして実行することによって成長します。成長することによって実を結んでいくのです。人生の実を結びますですね。私もこのコーチングセミナーに出るようになってもう5年ぐらい経ちます。最初1年半ぐらいは全く何のことも分からず気づきもありませんでしたがですね、ある時にですね、教会は関係だと気づかされました。あ、教会関係なのだですね。そして多くの教会や牧師先生を今一生懸命訪ねてコーチングにどうぞ来てくださいと関係づくりをして招いています。その他にも弟子作りのことや愛の働きなど、コーチングを通して多くの気づきというのを与えられました。コーチングの目的は兄弟姉妹、気づきなのです。気づかせるということが目的ですですね。教えることではありません。もちろん教えもありますけれどもですね、大切なのはあなたが気づくことなんです。はい、ここから第3のポイントに移ります。クリスチャンコーチングです。ではどうしたらこの啓示的知識、気づきを得ることができましょうかですね。それは多くの場合ですね、質問によります。はい、ルカの23章ですね、24章、オズル兄弟17節読んでください。
イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその時は、その話は何のことですか。
何のことですか。イエス様質問しておられます。19節読んでください。
イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。
そこまでしましょう。イエスはどんなことですかと質問をされました。26節読んでください。
キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。
彼の栄光に入るはずではなかったのですか。ここでも質問をしておられます。 イエス様の語りかけはいつも質問です。質問形式になっています。人間は教えられただけでは変わりません。実行しないからです、ですね、スポーツでもどんな習い事でもですね、信仰もそうです。実行するためにはその人が気づくことが大切です。人に気づきを与えるための効果的な方法は良い質問をすることです。良い質問をすることです。クリスチャンコーチング、つまり人を信仰的に成長させるためにですね、基本的な、根本的な質問があります。それはですね、ピリピ2章の13節の御言葉に基づくものですがですね、イエス様はあなたに何と言っておられると思いますかという質問です。もう一度言います。イエス様はあなたに何を語っておられると思いますかという質問です ですね。ですから巨礼姉妹、皆さんにお尋ねします。イエス様は皆さんに 何と言っておられると思いますか。あなたはイエス様からの語りかけというのを聞いていますか。イエス様はあなたに何と言っておられると思いますかということです。今私たちは木曜日の祈り会でヨシュア記を学んでいます。はい、ヨシュア記を開きましょう。一章を開いてください。大鶴兄弟、2節3節を読んでください。
私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての足は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えられている、与えている。
モーセの後を継いでイスラエルのリーダーとなったヨシアに神様は言われました。2節、私のモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡って私がイスラエルの人々に与えようとする地に行けですね。で次に、あなたが足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。これは神様の約束です。あなたが足の裏に踏むところはことごとく全部与えますというのは神様の約束ですですね。こうしてヨシアは神様の約束を受けてヨルダン川を渡りカナンの地に入り、その地の住民を征服し、ここにあるように足の裏で踏む地をことごとく勝ち取り、イスラエルの12の部族にくじで分けます。ヨシア記は神様の約束の地を獲得するお話です。兄弟姉妹、皆さんが足の裏で踏む地というのはどこですか。神様はその地をあなたに与えると言っておられるんです。あなたが足の裏で踏む地を与えると書いてあるんです。皆さんが足の裏で踏む地、それはこの神の御言葉なのです。これがですね、神様が皆さんにお与えになった約束の地です。ここには7000とも8000とも言われる約束が記されています。あなたはこの聖書の御言葉のどの約束を神様からいただきましたかということです。あなただけに神様はこの御言葉を取ってあなたに与えるという約束の地があるのです。その地をあなたが勝ち取りなさい、そう神様は言っておられるのです。マタイの福音書7章7、8節にこういう御言葉です。有名な御言葉ですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つけられます、見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます、こうあります。兄弟姉妹、イエス様は皆さん一人一人にこの聖書の御言葉の中からですね、ある御言葉を取ってこれはあなたのものですよとですね、約束しお与えになります。皆さんはどれをですね、神様からいただいているでしょうか。 これがコーチングのですね、基本的な質問なんです。神様はあなたに何と語っておられると思いますかということです。質問によって気づかせる。これがコーチングの働きです。このルカの24章、エマオの途上の話は、クリスチャンコーチングの基本原則を教えている箇所なのです。24章の31節、私だけを読み出します。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなったと書いてあります。分かった瞬間見えなくなったのです。ですね。相手が気づいたらコーチとしての働きは終了です。もう分かったんですからですね。分かるまで、気づくまで導くのがコーチの働きなんです。あ、分かりました、気づきました。でコーチの働きはそこです。ですね、その働きにおいては終了するのです。あとは気づいた人が実行するだけです。この後を読めば、イエスと気づいたこの2人の弟子はすぐさまエルサレムに引き返します。気づいたんですからですね。イエス様が本当によみがえられたことを11弟子とですね、仲間に伝えます。気づけば実行するのです。もう一度皆さんにお尋ねします。イエス様はあなたに何と言っておられるとあなたは思いますか。この二人の弟子のようにイエス様が語られた時、心が内に燃えたではないかと書いてあります。じっとしておられないものですね、やらずに折れないもの、それは何ですか。それがイエス様のあなたに対する御心です。この質問をもって今日の説教を終わります。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日はエマオの途上からということから語りましたが、まさにここは私たちが今学ぼうとしているクリスチャンコーチングのことを教えている箇所です。ペレシマイ、あなたの信仰生活の中で本当に大切なこと、それは気づきです。私たちの知識にはですね、感覚的知識、本を読んでいる知識と形而的知識ですね、天からの光によって与えられる知識があります。この形而的知識が信仰を呼び起こすのです。どうぞこの形而的知識をイエス様から求め受けてください。イエス様はあなたに何と語っておられるでしょうか。これが今日の質問です。皆さん一人一人は神様からですね、約束された地があります、土地があるのです。その約束の地をどうぞ獲得してください。獲得してください。獲得すればするほど約束の地はもっともっと増えていくのです。この地を、神様の約束の地をたくさん獲得する兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。では今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りいたしましょう。感謝決心悔い改め祈ってください。天のお父様、ありがとうございます。御言葉を開いてくださり